本日は旧約聖書の預言者エリアと新約聖書の使徒パウロとそして私たち自身とが重ね合わせられる御言葉と言えるでしょう。その共通項は打ちのめされ恐れにとらわれ絶望しかかっているという状況です。まず預言者エリアです。霧のいい数字で紀元前ちょうど千年の頃がダビデ王の時代になります。ダビデとその息子ソロモンの時代にイスラエルの王国としての一つの絶頂期を迎えますが、すぐに崩れていきます。それはソロモンの慢心による神からの離反が原因でした。王国はダビデ王朝とそれに反対するグループの二つに分裂し、内戦状態が続きます。この分裂と戦いで国は疲弊してしまうのですが、やっと内乱状態が収まったというところに入り込んできたのがバール礼拝と呼ばれる偶像礼拝の問題でした。政略結婚により北のフェニキア地方から嫁いできたイゼベルという王妃が主導して、本来ならば像を持たない唯一にして全能なる神を拝むはずのイスラエルに、いわゆる豊穣の神バールとアシュタロテという男神と女神が対になっている、この豊穣の神を拝むことが導入されていきました。この豊穣の偶像神はイスラエルの人々に神との契約を捨てさせ、さまざまな欲望に走ることを良しとするものでありました。人々はこれに飛びついてしまったのです。本日の列王記第19章の前18章のところには、バールの預言者にエリアが誠の神はどちらかを証明しようという対決を挑み、見事に勝利します。勢いに乗ってバール礼拝をイスラエルから取り除いていくのかと思いきや、かのイゼベルが怒りに燃えてエリアを必ず殺すと告げてきたというのです。それを聞いたエリアは恐れて荒れ野に逃げ出してしまったと言います。18章にあったあの勇ましさはどこに行ってしまったのでしょうか。情けないほどエリアは恐れにとらわれ恐怖におののいている。そしてあろうことか神から与えられた預言者としての使命までも放棄し、自らの死をさえ求めるありさまでありました。エリアは深く絶望しています。ただイゼベルに命を狙われているというだけではなかったのです。そのようなエリアを神は食べ物を与えて神の山ホレブへと導きます。40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着きました。洞窟で夜を過ごすエリアに神は尋ねる。エリアよ、ここで何をしているのかと。エリアは答えます。自分は情熱を傾けて万軍の主に仕え、預言者として働いてきました。しかしイスラエルの人々はあなたとの契約を捨てて 祭壇を破壊し、預言者たちを殺しました。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っていますと。文脈からすれば、イゼベルが彼の命を狙っているということになるはずであります。しかしエリアが訴えているのは、イゼベルの恐ろしさや残虐さではありません。神の民である同胞イスラエルの人々が神との契約を捨てた。預言者を殺しているのは実際にはイゼベルかもしれないが、結果的にそれを後押ししているのは、あるいはそれを下支えしているのはイスラエルの人々に他ならない。契約を破棄したのはイスラエルの人々であった。エリアはもう頑張る気力をそこに保ち得なかった。味方になる者が一人もいないと思えてきた。孤立無援の中、ついにイゼベルに命を狙われていく中で、深い絶望に陥っていった。エリアは打ちのめされています。神はエリアに洞窟を出て神の前に立つように言われます。その時にエリアの前に非常に激しい風が起こって山を裂き岩を砕いた。がしかしその激しい風の中に主なる神はおられなかったとあるのです。山を裂き、岩を砕くような極めて強い力を持った激しい風の中にエリアは神を見出すことはできなかったのです。この後に続く地震も火も同じく、そのような強い力の中に神を見出すことはできなかったというのです。そしてどこで神と出会い、神を見出すことができたかというと、静かにささやく声を聞いた時だった。その時、エリアは静けさの中に、神との出会いを得、新しく歩み出すことを得たのです。神はエリアに、お前は一人ではない。さあ来た道を引き返し、やるべきことが残されていると告げます。7000人もの仲間がいるのだと、最後に告げられますが、何よりも、神ご自身が、エリアの味方となって、いつも伴ってくださっていることを、静かに囁く声を通して、エリアは知り、新しく立ち上がりました。ここで静けさ、あるいは静かに囁くと言われている。これは、私たちにとって一体どういうことになるのでしょうか。そこで新約聖書のパウロに目を向けたいと思います。キリストに建てられた使徒として、現在のトルコからギリシャにかけての地域に、イエス・キリストの福音を伝えるべく伝道旅行をしてきていたわけですが、ギリシャ随一の商業都市、東西貿易の拠点となっていたコリントという町に着いたときには、パウロは、今日の言葉で言うと、衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でしたというのです。パウロは、ボスポラス海峡と今言われるその海を渡り、いわばアジアからヨーロッパに渡って、伝道を展開してきていたのですが、そこで信仰に導かれる人々が起こされると同時に、 特に同胞ユダヤ人からの激しい弾圧と迫害にあって苦しんできていました。またコリントに来る直前にはギリシャの中心都市アテネで懸命に福音を語っていったわけですが、主イエスの復活の話になった途端、人々はそっぽを向いていってしまいました。ギリシャの知識人たちにも受け入れてもらえず、パウロは気力を失い、落ち込み、打ちのめされ、恐れに取りつかれるというほどの表現をとっています。勇ましく意気揚々とコリントにやってきたのではなかった。使徒言行録にこのパウロの伝道旅行の記録が記されておりますが、18章のところにありますコリント伝道の様は、今日コリント書にあるような恐れに取りつかれているというような弱々しい様ではありません。かえってパウロはユダヤ人の街道で主イエスを力強く証ししたとあります。しかし現実的にはパウロの言葉はほとんど受け入れられず、その街道にいたユダヤ人やギリシャ人らの激しい反抗を受け、口汚く罵られていたというのです。パウロは当初街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人の説得に努めていたと書いてあります。しかしうまくいかない。すでに何度も命を狙われるほどの迫害を経験してきていますが、ここでもダメなのかと希望を失いかけているようです。パウロは今日のコリント書において、コリントに来てキリストを伝えようとするときに優れた言葉や知恵を用いませんでしたと言っています。パウロという人は大変な、いわゆる今でいうインテリです。高い教養を備えていて、当時の哲学や文学やそういう教養を身につけている人です。そのパウロが優れた言葉や知恵を用いませんでしたという、彼はイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと決めていた、そう言います。それは裏返して言うならば、もうそれ以外には語るべきことがないということでもあります。現実的にパウロは打ちのめされ、肉体的にも精神的にも衰弱し、弱り果て、ひどく不安で恐れにとらわれていた。しかし、そこで知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるもので自分は伝道したと言っている。霊と力の証明は弱り果て恐れにとらわれてしまっているパウロにとって、静かにささやく声として、何よりもパウロ自身が聞いているものであり、そしてそれをそのままにパウロも語っていったのではないでしょうか。静けさの対極にあるのは騒がしさです。静寂の対極にあるのは騒音です。この場面では、パウロにとって、そしてコリントで導かれている人たちにとって、流行りの優れた言葉と言われるもの おそらく当時の流行っていた哲学的なさまざまな知恵の言葉があったと思われますが、そういうものこそ静けさではなく、一見するととても華やかな言葉であり、ある意味ではそれを聞いている人たちはその華やかさや教養高さに惚れ惚れとし、感心し、そして喜ぶかもしれません。しかしその本質は騒がしさにあるのではないか。今ここで人の知恵を貶めるつもりは全くありません。人類が築いた英知を貶めるつもりはありません。しかし人の知恵、優れた言葉というものは時に説得的であったり戦略的であったりいたします。つまり下心がある言葉となってしまう危険が多い。戦略的な言葉は相手を気持ちよくさせる、相手が喜ぶ言葉を与えて持ち上げていていく、そして場面が変わっていくとまさしく手のひらを返すごとくに相手を責め、非難し、攻撃し、そしてやり込めていく、持ち上げていたものを落としていく。そうしてある意図するところへと人を誘導したりするわけです。知的な遊び心や知的な優越感をくすぐり、それは華やかな言葉となるでありましょう。優れた言葉となるでありましょう。しかしそれは静けさではなく騒がしさがうちにある、邪悪さが秘められてくる。もう一つ、この知的な華やかさを持った優れた言葉とは対極にあるものですが、威勢のいい言葉、威勢のいい言葉、人々を高揚させ自尊心を高ぶらせる言葉も優れた言葉と言われるでしょう。敵対する国や敵対する、あるいは意見の合わない者たちを罵倒し、汚い言葉で非難し、横柄な口を聞く、威勢のいい言葉をポンポンポンポン発していく。人々はそれを自分たちが貶められたその自尊心をまるで高めてくれる言葉であるかのように聞いていき、それに乗っていってしまう。それは人を救う言葉ではなく滅びへと誘導する言葉になります。先日アレノの40年というドイツの大統領であった方が有名な演説をいたしましたが、その方が亡くなられました。戦後70年のこの節目の時に、一つの時代をきちんと言葉にした人が去っていきました。第二次世界大戦の時のプロパガンダ、 指導者たちの演説に酔いしれた人々は多くの命を奪い、また自らも癒しがたいほどに深く傷ついてしまったことを、私たちは歴史から学ぶことができます。人の知恵の言葉、優れた言葉、これらがうちに秘めている危うさ、危険を私たちは知っています。それに対して今日パウロがコリントの信徒に向かって、自分はイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていた、君たちに語ることができる言葉はこのイエス・キリストの十字架の言葉しかないんだと。受けのいいこの世の知恵の言葉を語ろうとは一切しない。知的な華やかな言葉も、威勢のいい人々をその気にさせる言葉も、その本質は騒がしく、そしてそれは本当に打ちのめされている人を新しく立ち上がらせる力にはならない。コリントの信徒たちよ、あなた方は神の力によって信じるようになったのではないか、パウロは言う。神の力は威勢のいい演説のようにしてそれは現れたであろうか。神の力は知的な好奇心や虚栄心を満足させるような言葉として現れたであろうか。全くそうではなかったではないか。神の力はその一人子なるイエス・キリストにおいて、イザヤ書に予言された苦難のしもべの通り、ほふり場に惹かれる子羊のごとく、毛を切る者の前に物を言わないもだす羊のごとく彼は口を開かなかったとあるように歩まれた。またイザヤ書42章に、彼は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせないとあるように、神の力は静けさの中に発揮されていった。それは打ちのめされて言葉も出なくなっている人の傍らに立ってくださる主イエスの姿となる。打ちのめされ絶望し恐れにとらわれている人に、十字架の主こそが静かにささやくように語りかけてくださる。神が人を救う決定的な語りかけは、十字架の言葉として静けさの中にささやく声として聞こえてくるでしょう。このささやくような静かな声にある言葉は、人を持ち上げては落とすような作為的なものでは全くなく、下心があるような言葉ではなく、誠実でまっすぐな言葉です。決して押し付けがましい言葉ではなく、かえってささやくその声は冷静に自らを問い直させます。ささやくその声は、私どもが声を発することができなくなっているときに、私どもの腹の底にある思いを聞こうと待っていてくださる。十字架の許しに裏打ちされたささやく静かな声こそ、私たちに勇気を与える言葉です。己自身の罪深さや欺瞞性や虚栄心から目をそらさない勇気です。まっすぐに向き合いながら、どうにもならない自分を 十字架の主の御手に委ねる勇気を与えてくれる言葉です。それは人間の知恵だと愚かだとされるであろう十字架の言葉、それこそが今日も我らに静かに与えられてきています。そこに私たちの神との出会い、神に向き合い恐れ多くも対話する恵みを得、救いへと招かれる驚くべき出来事がまさにここに静かに起こっているのです。